じゃあ一言祈って、今日はあの最後のレッスンになるんですけども、今日と来週でこの最初のセクションが終わります。じゃあ一言お祈りします。素晴らしいお父様、今日この母の日を感謝します。どうかこれからこの LT の時間を最初から終わりまで導いてください。御言葉から私たちの心に語ってください。どうか私たちがあなたが伝えようとしていることを本当に受け取ってあなたの御言葉を素直に受け取ることができるように助けてください。この時間を委ねて主イエス様の御名によって合わせて祈ります。アーメン。それではあの今日は皆さんこの第10課ですね。10はこの最後、今日の13のレッスンの中で一番最後のレッスンになります。あの今日は偶像礼拝について話します。これがかなりですね、あのいろんな複雑で難しい部分はあるんですけども、私たちは本当に聖書がそのことについて何を教えているのか、あのゆっくりご一緒にあの見たいと思います。じゃあ今日はその23ページですね。偶像礼拝第10課。この10の前ですね、この三位一体の誠の神様についての勉強だったんですけども、やっぱりそのレッスンの中で天の父様、父なる神、子なる神、御子なる神、また聖霊なる神も三位一体のそれぞれの各位が私たちを深くアガペの愛を持って愛してくださっているということを本当に分かります。あのだから今日はまずこの神様との愛の関係について私たちもゆっくり思い出したいんですね。やっぱりどれほど愛されているかということが一番あの基本的なその土台となります。この上に書いてあるロムの8章、皆さん分かると思いますけど、一番最後の部分がこの私たちが圧倒的な勝利者ですね。そしてどんなことでも私たちを神の愛から引き離すことはできないと書いてあります。またエペソの3の17節から19節はこのクリストの愛の高さ、深さ、長さ、広さ、もうどれほどもう人間の理解を超えているクリストの愛について書いてあります。だから本当にそのパウロがこのそのあまりも無限で理解超えているんですけども、でもそれをますます体験できたら私も神様の愛で完全に満たされますようにと書いてありますね。またそれがエペソの3章17節から19節。じゃあこれからあの誠の神とその関係とその偶像礼拝、まあ、時々多分安さんにあのちょっとじゃあ聖書の箇所をちょっと読んでいただきたいと思います。でまずですね、あの神に愛され、神を愛することは人の一番大切な義務と特権だ。まあ、皆さんここで多分開かなくてもいいと思いますけど、マタイの22の35から40はこの一番あの聖書の中でこの一番あの有名な箇所ですね。この一番大事な戒めは何であるか、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、全てを尽くして神を愛する、そして隣人を自分のように愛する、それが聖書を全部まとめるとイエス様がはっきり強調しました。それがあの神との愛の関係が一番大事だということですね。じゃあ後で皆さんエペソの5章をちょっと読んでほしいんですけど、 とりあえず皆さん今は A1 の B のところをちょっと見てください。聖書は神と私たちとの関係を夫婦関係と比べています。これは旧約聖書の預言者たちもあの一つのそのテーマですね。例えばホセアの3章1節皆さんプリントの中に書いてありますけども、ホセア の3章1節ちょっとあの プリントに書いてありますけども、ちょっとあの読みます。主は私に仰せられた。再び言って、夫に愛されていながら姦淫している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。皆さん覚えていると思いますけども、このホセアの箇所はあのとても感動的なところですけども、神はこのホセアがある女性と結婚するように命じて、でもその女性が後で売春婦になってしまうんです。だから本当にあの神あの夫に愛、そしてその彼女がいろんな男と寝てから、あの神様がもう一度その女性を自分の妻として受け入れなさいと神様が彼に言うんですね。まあ、当時は考えられないね。まずあの女性でも男性でも結婚している人がそういう別の人と性的な関係を持つなら、当時は死刑だったんですね。殺すべきだった。だからあのこれが本当に神様がすごいあの例外を作っているんですね。本当はモーセの律法によると殺すべきだったのに、あの神様が彼にもう一度その女性を愛しなさい。だからそこであのホセアにあの再びて、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよと書いてあります。まあ、これもあの例えばね、女性が夫に全然愛を受けてないなら、そうするとやっぱりあの他の男にすごく誘惑されやすくなるんですけども、でも自分がいっぱい愛されているのに別の男を探すことがもうさらにやっぱりあの罪が深いですね。だからここに強調してるんですけども、夫に愛されていながら貫通している女を愛すよ。でもそれがちょうど他の神に向かい、星ぶどうを愛しているイスラエル人の人々を主が愛しておられるようにと書いてありますね。だからあのここはこの星ぶどうの歌詞はやっぱりその偶像礼拝に使ったものですから、だから彼らがこの神様との関係をあの無視して神々を拝んでしまっているということです。まあ、皆さんはこの旧約聖書の中ではこのやっぱりこの偶像礼拝はいつもこの霊的なあの不倫というね、霊的な貫通ということがよく比べているんです。だからイスラエルが他の偶像を礼拝したときに、まあそれは結局彼らがこの、あの霊的な貫通を犯しているとよく聖書が指摘しています。例えばこの夫婦関係が私たちと神様との関係をいつも比べているんですね。だからエペソの5章も、じゃあヤスさんちょっとあの22節から25節ちょっと読んでくださいますか。
はい、エペソ5章22節から、妻たちをあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように妻もすべてのことにおいて夫に従うべきです。
あとで31と32ですね。
それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのです。
そうだから妻と夫の関係はいつも私たちとイエス様との関係に比べるんですね。だからそれがあの聖書の本当によくあるパターンです。だからあのこの今はその皆さんプリントの1の C、 ABC の C のところに行きますけれども、ホセアに書いてあるように聖書は何度も偶像礼拝は霊的な関数だと言っています。だから1のところに、だから神の妬みが起こされるのです。神は誠、神はそこまで私たちを愛し、私たちの一対一の関係を大事にされ、それを守ろうとされています。まあ、エジプトの、出エジプトの20章の、じゃそこもヤスさんあのプリントに書いてありますけども、皆さんプリントに書いてあるけども、今ヤスさんが読んでくれますけども、出エジプトの20章1節から6節ちょっと読みましょう。
はい、プリントの下の方ですね。
はい。
出エジプト20章1から6。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神、主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、地の咎を子に報い、三代、四代にわたるまで、及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。
そう、ここで妬む神と出ていますね。あなたの神、主である私は、妬む神。まあ、これが面白い表現ですけども、皆さんも今度第一コリント、ちょっと皆さんも聖書を開いてほしいんですけども、第一コリント10章19節をどうぞ開いてください。第一コリント10章の19節。まあ、これもちょうど新約聖書、これが2回ぐらい今日この聖書の箇所を使うんですけども、ここもパウロが偶像礼拝について書いてあるところですね。コリントはいっぱいコリントの町でクリスチャンたちになったんですけども、でも彼らが偶像礼拝はどんな関わりをしてもいいか知らなくてもいいか、その彼らがよくわからなかったんですね。だからそれを直すためにパウロがこの手紙を書くんですけども、じゃあ第一コリント10章19節から、じゃあ皆さんお願いします。
はい、第一コリント10章19節から22まででいいですか。
はい、
はい、私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。
そう、面白いですね。だから旧約聖書と同じように、神様の妬みが起こされるとここに書いてありますね。ちょうど22節は、私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですかと書いてあります。普段はね、私たちが妬みは罪だと思ってるんですね。妬みは第ガラテの5章の罪のリストの中に、おそらく妬みも入ってると思います。妬みは普通は罪です。でも夫婦関係を守るために妬みが必要ですね。健康的な妬みがあります。だから例えば、もし私が別の女性と関心を持つようになったら、そしてクリスティーンが全然平気だったら、やっぱり何かこの私たちの関係がおかしいということですね。やっぱり妬みが起こされるべきだ。私たちの大事な夫婦関係を守るために、それは健康的な妬み。もちろん不健康的な妬みもあるね。例えば何でもいつも疑っている相手が、いつも別の人に関心があるじゃないかと、まあ、いつもそういう疑い、それも不健康的な妬みですけども、でも神はそこまで私たちの関係を大事にしているということですね。妬むほど愛してくださっているんです。だからそれが逆にすごく私たちもなんていうの、安心できるというね。もう私が神様以外別のものに、別の人に別の神にその関心を持つようになったら、神様がの心に妬みが起こされる。まあ、そこまで神様が私のことを愛して、もう私たちとの一対一の関係をそこまで大事にしているということですね。まあ、本当に素晴らしいことです。だから妬むほど神様が私たちの一対一の関係を、神様との一対一の関係を守ろうとしています。まあ、もちろん皆さん分かるように、偶像礼拝というと、その日本の偶像というと、まあ、もちろんね、 他の神々もいます。日本の場合は神道の神々ね、まあ、結局自然崇拝、それも聖書にもはっきり書いてあるんですね。この旧約聖書の中には太陽を拝まないように、月と星を拝まないように、聖書にもはっきり書いてあります。辻元さんがね、イエス様を信じる前に、彼女が、まあ私がこの仏教とかあまりも何も信じてないけども、でもやっぱり太陽があるときは自然にその拝むたくなるとか、太陽に向かってとか祈るとか、それがやっぱり昔からの人間的な反応的な、本能的な気持ちあると思います。で、結局、誠の神を知らなければ、創造主よりも作られたものを拝んでしまうんですね。でもやっぱりその作られたもの、先祖も含めて作られたものじゃなくて、その創造主を拝むべきですね。そしてそれ以外拝んではいけないと、もうね、旧約聖書の10回もいろんなところではっきり書いてあります。まあ、日本の一番人気の神は何だと思いますか？皆さん、これが以前皆さんが聞いたことあるかもしれませんけど、日本のナンバーワンの人気偶像はそうですね、宗教的にはそうですね、アマテラスは神道のトップのね、アマテラスの。でも実際は偶像ナンバーワン人気は何でしょうか？そう、自分ね、僕はいつもよくそれを言うんですけども、結局は人間が自己中心ね、結局一番多分人気の偶像は自分を神様よりも大事にするんですから、自分のことを優先するからね。だから人間がね、自分を一番多分人気の偶像だと思います。まあ後でお金とか名誉、名誉も大きいと思います。まあそれも自分ですからね、まあ、結局自分を神様よりも大事にしたい。だから本当はそれが一番、私たちも日々気をつけないといけない偶像ですけどもね、そういうどんなことでも神よりも大事にすると、結局そのものが私たちにとっては偶像になりますね。だからいいものも、自分の子供たちを神よりも大事にすると子供が偶像になります。配偶者を神様よりもね、大事にするとその配偶者が偶像になります。まあだから、でもやっぱり神様が妬むほど私たちとの愛する関係をこの大事にしています。まあこれからプリントに続けて、この下のところですね、この23ページの C の2ですね。だから形だけの偶像礼拝も悲しい罪です。神に対する罪、嘘になる、また誠の神についての証しにならない。まあ、この形だけの偶像、形だけのその偶像礼拝というと、例えば物式 の日本の場合は実はですね、宗教的な偶像礼拝は一番根強いのは先祖崇拝ですね。それが、私が日本の歴史もいろんなことを勉強したら、仏教が日本に入る前から日本人がすでにこの先祖崇拝を行ってたそうですね。そしてだんだん仏教と混ぜて、まあ、結局今はその仏壇とか全部その先祖、もともとはね、もちろん仏教には先祖崇拝はないんですけども、でも日本の場合はそれが、まあ、他の国もそうですけども、先祖崇拝と仏教と混ぜてしまって、だから仏壇の中にあるその位牌とか、まあ、それも今でもかなり根強いですね、日本の社会には。例えば教会の中でもある人が、この自分の奥さんが若い時にお母さん亡くして、そしてそのお母さんをいつも大事に、思い出を大事にして、でお母さんがいつも 彼女を守っていると彼女が信じているんですね。まあ、結局守護霊というんですか、この後ろからね、守って導いて、悪い時はちょっと懲らしめて、でもそういう考えがよくありますね、今でも日本の中では。だから偶像、そういう先祖崇拝、まだまだすごく根強いですね。だから例えば私も日本でこのイースターのあたりでいつも礼拝の中で一つの記念式、 あの昇天者たち の, その記念式を行っている理由は、まあ、日本人はとても先祖を大事にしているから、だからそれも日本の文化は アメリカとブラジルではあまりそういうことはしないと思いますね。でも日本はやっぱりそういう先祖を大事に、だから私たちもいつも強調しているのは先祖を大事にして先祖のことをいつも思い出したり、でも先祖に祈るとか先祖に感謝するじゃなくて神様にその先祖のことを感謝するですね。だからこの先祖じゃなくてこの神様に感謝して、そして先祖のことを思い出すんですね。でも祈ると感謝することは先祖じゃなくてやっぱり直接神様だということですね。まあだからそれはあの本当にあのとても大切ですけれども、あのただですね、あのこれからあの今日とまた来週ももう少し具体的にあの話すのでのですが、あの例えばこの仏教の葬儀に行くときには、じゃあ線香をあげるかあげないかとか、あのいろんなそういう儀式に参加するか参加しないかどうするかというすごく複雑な問題がいっぱいありますね。まあ、それがあの私たちも一緒にあのゆっくり考えたいんですけども、私がある時ですね、だいぶ前ですけど15年ぐらい前だと思い、まあ、もっと長いですね、もっと多分20年ぐらい前にある勉強会を行っている時に、ある女性が他の教会に通ってて、でも私の勉強会に参加してたんです。その女性はこの家に僕にいたんですね。あの私の牧師はこの仏教の葬儀に行く時に、あのその一貫がそこ、その貫がねそこにあって、あのそしてそこに向かってこの線香をあげるときは、その相手はその死んだ人じゃなくてイエス様だと思って、あの証拠をあのあげるとかねと言ったんです。でもその時は僕は聞いた時には、あのやっぱりあの私の心の中で相手はイエス様だと思って、イエス様が私の心を分かるから大丈夫ですけども、でも証しにならないんですね。証しとしては私がね大声でみんなが聞こえるように、あのこれがイエス様のために捧げていると言ったらそれ問題ないけど、でもそれもしないからね、その場でそれ、まあ、イエス様のためにこれを捧げているからと言って、そうすると問題ないんですけども、でもそうしないと結局あの証にならないんですね。結局あの嘘になるんですね。私があの本当はその相手のためじゃなくて、あのイエス様のためにあげていると誰もわからないから、だから証にならない。僕もある日本で育てた宣教師の人と話しているときに、彼にこのことについて、昔から僕はまあ40年ぐらい前に初めて日本に来たときにこの問題についてよく考えたんですけども、である人がこう言ったんですね、まあ、そういう葬儀の時にそういう線香をあげなかったことで、まあ、証拠をあげなかったことで後でその不思議に思った人がいて、後でこのイエス様のことをだんだんその後に信じるようになったというケースも彼がしてたそうですね。ただあの私もあのこの時にいつも強調しているのは、この葬儀はとても日本の文化の中ですごく大事にされていて、もうものすごくあのなんていうの厳粛的な雰囲気で、そしてあのとても難しい時ですけれども、だからその時にはどのように対応したらいいのか、まあ、いろいろ考えられるんですけど、ただ私もいつも強調するのは、まずあの愛を伝えないといけないんですね。だからあのできるだけこの特にあの親戚とかであれば、もう最初からねその人たちにいっぱい仕えてあの手伝って、だからその前からの準備でも後の準備でも、まあ、あまりもう忙しくなってそういう証拠をしなくてもいいぐらい、あの奉仕すれば一番いいぐらいですね。でもあのまあでもいろんなケースがありますね。事前に話すケースもあるし、私が今はイエス様のことを信じているので、あのそのイエス様がその天地を作った神だと信じているから、そのイエス様のことをその裏切りたくないですけども、でもそれを分かってほしいのは、私がおじいちゃんおばあちゃんとか大好きで本当に愛している、とても大事にしているとかね、それもよく強調することが大切と思います。例えば家族だけの あの法事とかの時に私があのまた例えばそのあのお墓前の時にあの行く時ですね、私もこのようによくあの進めるんですけども、例えばあの皆さんがお墓のところで線香をあげた後に自分がじゃあ私もちょっとあの祈らせてくださいと言っても、そこで家族だけですからね、少人数ですから、だからそこでじゃあゆっくりあの天の父様に向かってその亡くなった人たちのことを神様に感謝するんですね。だからこのおじいちゃんを本当に与えてくださって、この素晴らしいおじいちゃんだったことを本当に心から感謝します。そして一生懸命そのおじいちゃんおばあちゃん誰であったのことを神様にその人の人生を一生懸命感謝することによって、その思いやりが伝わることができますね。なんか思いやりがあることがすごく大事ですね。ただですね、あのその最終的にあの私 の, あの今までこのいろんなことをいろんな人たちの話を聞いて、でも最終的にその物式の時にはやっぱり線香をそのままでただその上げると結局あの何も波とか風とか立てないんですけども、でも結局あのキリストについての証しできることもできなくなりますね。あのこういう話を聞いたことあるんですけども、あのまあそれが、まあ、あるあの日本で25年間ぐらい働いたその韓国の宣教師が、彼が言ったのは、あの韓国では家族の中で一人がクリスチャンになると、まあ、向こうはねその和を守るようなあの文化は日本ほどじゃないから、だから向こうはよく家族同士で喧嘩していろんな問題があってもいっぱい喧嘩して、でもそのうちにはだんだんみんなイエス様を信じるようになるんですね。でも日本の場合はこの和を守る文化ですから、だからじゃああなたは信じてもそこでね静かにすればまあ大丈夫だということはあるんですけども、でも結局皆さんがあのそういう静かにねその波風を立てないんだけども、結局誰もその動かないというね。だから場合によって地理的にあのいろんな喧嘩があっても争いがあっても、でももちろん私たちの方が愛を持って行動して、愛を持って反応することがすごい大事ですね。例えばこの厳しく何か言われても、怒鳴れていても愛を持って反応して、もしね間違った反応したら後で謝って、まあ、結局いつも愛を持って行動を起こすことがすごい大事ですね。だから葬儀もやっぱり特に亡くなった人のことをみんなゆっくり思い出して、またすごく悲しんでる、あのすごいあの大事な時ですから、だからその愛が伝わることがすごく大切と思います。だからそれが一生懸命考えて、どのようにその亡くなった人に対するその愛が伝えられるのか、それが私たちもゆっくり考えないといけないと思いますね。私が思うのはですね、最終的にあのもちろん私たちがこの亡くなった相手がこのあの成仏して、ね、ちょっとあの神的な存在になると私たちがもちろん誰もそれを考えてないんですね、思ってない。だけどもあのもしその結局その時にですね、この私がこのプレッシャーによってまた私の親戚とか私たちの周りの人の親族がどう考えるかとか、そのプレッシャーによって結局その証拠を上げることにしてしまったら、僕思うのは結局偶像はその仏壇とかそういうあの釈迦とかね、そういう仏教に先祖崇拝の偶像よりも多分その人々の名誉を、まあ、人々のことを神よりも大事にしているような気がしますね。だから本当の偶像はこの先祖じゃなくて、まあ、結局私が人々を喜ばしたいという偶像にあの負けていると思いますね。本当の 人々よりもやっぱり私が天のお父様を喜ばしたいから、だからまあ、日本の文化はすごく難しいとすごくわかりますね。この峰に合わせる文化ですから、そしてその出る杭打たれるような考えがまだ強いですからね。だからみんなと違うことをしてしまうとやっぱりすごい不安になるんですけども、でもそこではやっぱり私たちももっと強くなるようにね、まあ、もちろんキリストによってね、特にまだ経験がない場合はしてしまう時もあるし、まあ、それが後でね、もっと成長したらもっと強くなっていらなくなるということですね。神様の力によってこのそれに打ち勝つことができるようになります。まあさっき話したように対応が本当にいろいろあるんですね。例えばこの場合によって、じゃあその出席しない方がいいかどうか、例えばその何かお礼を持っていて、事前にね何かお礼を持っていて、その愛情を表現して、でも親戚の場合は多分大体出席しないといけないと思いますけども、でもそれがやっぱり本当に目立たないように一生懸命、私の場合はですね、この仏教の葬儀に行くときはもう何回も言ったことあるんですけど、私がいつも並んで、そのね台に並んで、そこでその証拠をあげないで、でもそこでちょっと私はこうしたら、まあ、クリストの祈りだと大体みんな、ね、どうでもいいんですけどね、こういうのってもいいんですけど、でもでも私がこうして、そしてちょっとだけね上に向かって、その、まあ、親族のためにその時乗りますね。亡くなった人のために乗らないんですね。それが神様に任せるんですけども、でも親族が慰められるように、神様がその一人一人に慰めと力を与えてくださるように一生懸命その時に祈るんですね。でもそれが一つ の解決の方法ですけども、でも一人一人がね最終的に祈って神様によって導かれて解決を求めないといけないんですけども、ただ私が思うのは、この私たちがまず最終的にその場でいろんな方法で愛を表したいです。それが大きなことですね。特にできるだけこのいろんな奉仕をして、準備とか後で片付けとか何でもして、でも後で家族にも、後で例えばこの佐藤妙子さんがノンクリスチャンの夫で、彼女もこのねこのご主人もこの地主で、だからいろんな、だんだん年取ったらね、いろんな彼の親戚が亡くなるときにその出席しないといけないと か、 だから彼女がすごくそれも何回もあったそうですけども、ある時に佐藤妙子さんに聞いたら、彼女がこう言ったんですね。まあだからその場でこのその証拠をあげない代わりに、日頃その親戚に一生懸命仕えていたと言ったんですね。だからその思いやりとか、その人が生きている間にその思いやりをいっぱい見せて、よくその人の家にいて助けてあげて、愛を表して、そうするとその思いやりがないと思わないように、まあ、日頃よく見せて、そしてこのね多くの場合はこの生きている間に無視して、亡くなったら泣いたりとかしてでも本当はね生きている間にはね奉仕して本当に愛を表して、そうすると神様の愛がもっと伝わるように、それもとても大切と思いますね。だから愛が表されることがすごく大切ですね。何か皆さん まあ、これからもっと話しますけども、このところで何か質問がありますか。今日読んだ箇所で悪霊捧げた肉が、悪霊に捧げられた肉を食べてもいいと後でパウロが言うんですけども、ただ第一コリントの10章を読むと、結局結論が大体こうなるんですね。当時のコリントのところでは偶像がいっぱいあって、誰かがこの肉、例えば牛の肉を売ろうとしたら、まずこの町の偶像にその牛を捧げたんです。後でこのその肉を割いてマーケットでその肉を売ったんですね。でパウロが後で書くんですけども、じゃあその肉が捧げられたかどうか聞かないで、とにかくね、本当の神じゃないから、だから何でも食べてもいいと言ったんです。 ただ、後で彼が言うのは、その神、その、この偶像の、あの、宮にいて、そこで飲んだり食べたりはしないでと言ったんですね。なぜかというと、その偶像の宮に行くと、まあ結局ここ、あの、さっき読んだ箇所にあったんですけども、それが悪霊がその偶像の裏側で働いていると書いてありますので、だからその宮に行って食べたり飲んだりすると、結局その悪霊との交わりを持つようになると彼が言うんですね。だから、あの、偶像の後ろに悪霊があることが、それはなぜかというと、サタンがサタンになった時から一番願っているのはこの私たちの礼拝ですね。だからイエス様さえそのように誘惑されたんですね。サタンがこのマタイの4章、私を拝むと私はこの王の王国を、その世の王国を全部あなたに与えると言ったんですね。だから偶像が、あの、生きてないね、あの、木であって、金であって、あの、石であって、その偶像自体が何もないけども、でも悪霊がやっぱりその偶像を通して拝まれている、結局その礼拝を求めているんですね。だからある時はこの、ね、あの、こういう演劇もあったんですけどね、例えばその偶像をここに誰か偶像にして、後ろにはここでサタンがいて、そこでその偶像が拝まれているときはやっぱり悪魔がすごく喜んでいるんですね。この礼拝を自分自身がそれをもらっていることになっているから、だから、あの、これがその最終的に私たちがこの自分の心が本当に 100% イエス様に捧げて生活したいからですね。まあ、皆さんこの24ページちょっと見てください。あの、23ページの C まで読んだんですけども、あの、24ページは今までの何千万の殉教者たちの死は無意味になる。まあ、例えばこのローマの時代の、あの、クリスチャンたちが迫害されて、最近ね、日本でもこの沈黙という映画が出たんですけども、あの、日本人もたくさんの人たちが信仰の上で殺されてね、拷問を受けて、でも結局、あの、自分が、あの、ただ相手がイエス様だと思ってその行動に合わせると、結局、あの、今までイエス様のために殺された人たちがみんなその無意味になるんですね。例えば、あなたはイエス様を信じますか、それか捨てますか。じゃあ心の中で私が捨てないと神様が分かっているから口で捨てますとかと言って、でもそうするとやっぱり誰も、あの、殉教者にならなかったんですね。でもやっぱり真実を言い続けたので、だから殺されたんです。だから今までの殉教者もみんな結局、あの、その形だけの礼拝、偶像礼拝は良くないと分かっていましたですね。また最後に E は、人々を恐れて周りの人々の目が気になるよりも神を恐れて愛し喜ばせたいという態度の方が大切です。箴言の29の25は皆さんプリントに書いてありますけども、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。で、最後に、あの、箴言の9の10、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。まあ、今、あの、今日はここまでして、あの、来週これを終わらせる予定ですけども、皆さん他に何か質問かコメントありますか？ OK じゃなければ、じゃあここで終わりにしてお祈りします。天の父様、今日この御言葉を感謝します。この目に見える偶像は私たちは多分あまり誘惑されないけども、心の偶像は本当にたくさんあって、どうか私たちがこの騙されないように助けてください。お願いします。どうか日頃あなただけに与えるべき愛を、この私たちがこのあなたではないことに与えてしまったりしないで、 本当に心を尽くして、思いを尽くして、知力を尽くして、すべてを尽くして、あなたを愛することができるように助けてください。お願いします。天の父様、本当にあなたこそ、私たちの愛の対象であって、私たちはあなたとの愛の関係をもっともっと日頃深めていけるように助けてください。お願いします。どうか日本もたくさん の宗教的な偶像もあるので、私たちもあなたの知恵をいただきながら対応できるように、どうか助けて一人一人を勇気と力と愛を持って私たちが対応できるように助けて導いてください。お願いします。感謝します。あなたの勝利を、罪に対する勝利、悪魔に対する勝利、イエス様、あなたは十字架の上で受け取ってくださったことを心から感謝します。感謝して主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。